あ、じゃあ初めてやっと分かったんですよ。
そのマイナスに体験してよかったって言いますけど、
プラスの中でもう気づけますよね。ね、わざわざマイナスを体験する必要はないというか。
ね、ただこの部屋でね、ゴミを探すとマイナス探すんでしょ。ね、ね、そう言ってそうだよね。それもいいけどね。ゴミを相手にせんとね、プラスばっかし言ったらもうね、ゴミなんてどっちでもいいよ、でもね。ね、いいもんがいっぱいあるじゃないね。ちょっとぐらいゴミね、巻いてたって。うん、だからプラスをね、見つめながらね、掃除すればね。ね、言ったら、輝かしながらね、掃除してるんだよね。そのうちにゴミを吸い込まれてなくなるよね。ね、でもゴミを掃除しよう思ったらゴミに目いくもん ね、プラスが見えないもん ね、
気持ち今体操しながら、うん、ね、吹き出してたら
んで、ね、だからプラスを輝かしていくっていう方がいいよ ね、プラスだけを見ていってね、そんなプラスばっかりじゃ眠れんだよね。ね、このようにね、プラスばっかりだからね。
あの、いいですか。
はい、
あの昔仕事をしとるときにですね、その責任とそれからなんかどうしてもやらなきゃいけないとか、すごいプレッシャーがかかったりして、あるいはあるまあクライアントとか非常にこう叱られなきゃいけないとか、まあ、いろんな自分にとってもものすごく嫌なことが、よくあったんですけど、そんな時にでもなんかどっかでその不幸なんですけど、その不幸をどっかで喜んでるような、手を叩いて喜ぶんじゃないなんかそういうものがちょっとあったんですけど、ね、それって何かなと思ってたんですけど、なんかそれによってね、逆に自分の中のなんかそういう辛い状態でもこうやらなきゃというものがこう喚起される、それも喚起されることによって自分は成長できるんではないかという、そういう何かじゃなかったかなというふうに思ってたんですけど、ね、それはどうなんでしょうか ね、
肉体人間という立場でね、まあ、プロをいろんなことをさせられてね、苦しんで悩んでっていう状態に置かれるでしょ。その状態をね、奥の自分ね、守護霊さん、守護神さんはね、喜んで、手叩いて喜んでる。ああ、いい修行ができて。本当にそうですね。心の底ではね、喜んでるよ。手を叩いて喜んでるね。まあ、本当にいい勉強になるんだよね、うん。で、その責任、大切責任のある仕事をね、させられてね、それも果たせずに文句ばっかり言われてね、馬鹿にされてっていうね、これもね、大きい心の修行よね。ね、何言われてもね、不動心になればいいよね。うん。だからいろんな勉強ね、いろんな角度から勉強させてもらってね、そんな背後の神様、拍手喝采よね。その心をね、ちょっと感じるとね、うん。両面苦しんでて、ね、内心喜んでるのね。よかったですね。
すごく苦しいから、こういうことはない方がいいと思うんですけどね。ないと思いながらも、あるわけですから。
あるんですね。
表面も喜んでしまうからね、授業にならないですね。
授業する必要はあるんです。
いや、修行したい人はするんですけど、
する必要ないと
思う。もう修行する必要なくなったら喜びばっかりに変わっていいんですけど、ね、修行したい人があるのね、修行しなければっていう場合があるのね、うん、そういう時は修行っていう形取るのよね、うん、でももう修行する必要ないって思ったらね、もうそういうの必要ないからね、うん、引き寄せなくなるね。世の中には修行したい人多いんですよ。それはね、難しい修行したい。
それは効果があるという。ね。
安い気分になれ
る。うん、みんな その手応えって求めますよね。
ね、そうだよね。
あんまりいいもんじゃないはずですよ
ね、
手応えって
。ね、何か食べるのもちょっと硬いのがいいんですね。あんまりふわふわとした方が美味しくないよね。歯ごたえがないのもね、耐えれないよね。うん、何でもそうかもしれないよね。ね、ちょっと手応えがあったのかね。
手応えない時の方がスムーズに進みますよね。スピード感というか。手応えあったらやったようであんまり進んでないですね。
でも力がついてきますよね。
この間の坂田先生、花木戸の坂田先生も、40ぐらいまではもうみんなにバカにされて、成績も49番中48番だったりとか、1年あの大工さんのところに勤めても、3ヶ月とか1年とか最高で3年しかおらんようなところにバカにされて13年もいて、しかも給料も2日と少なくくれるとか、そんな非常にこう、まあ言ってみれば、まあ、人間以下みたいな扱いされて、でも最後の方でなんか、自分がその5人の家族をそれで食べさせることができたというようなことで、恨みに思っとったんだけども、ふっとした時に、その、あるその名大工の下で働いたということを書いたということをおっしゃってましたけど、あれってやっぱものすごい修行だったんでしょうね。
ね、大きいね、マイナスを消してもらったよね。ね、やっぱりマイナス借金ってみんな持ってますもんね。借金返しして軽くなってね、貯金を引き出せたりプラスに気づくのよね。うん、だから思いをため続けた、ね、結果やっぱりね、見えないものがいっぱいありますもんね、気づかないものがね。だからその思いを継ぐ意味でね、いろんなそういうね、試練勉強って出てくるのね。大きい借金返しっていうね、うん、その試練が大きい方が早く消えるのね、消してもらえるね。で気づきが増えてね、プラスに見える感じができるんだね。
まあ、佐賀先生の場合、それをね、逆にそういうふうに取れたから、すごくこう、後の、それからとまた人生がすごく好転していくわけですけど、逆にそれを非常にこう、マイナスにとってね、悲願でしまって、そういうことは身についてしまって、ね、なんかこう、いつまでいても雑がならないような、こう人を恨むような言い方をするような人もいるように思うんですけど、そういう人でも、まあ、根性ではそういうことでずっと言ってしまったとしても、やっぱりそういうことなんですかね。
だから借金を積み続けるときと、ね、借金減らしをして、ね、返しをして、ね、貯金をね、うん、し続けようというときと、両方あるよね。だからマイナスへマイナスへ向いていくときは、やっぱりね、借金をし続けてる時期よね。その時期も必要だよね。
うん、
必要ですね。何回か繰り返すのよね。それで借金を大きくしてもいいのよね。うん、で、その今度は借金に懲りてくるよね。
懲りますよね。
その時から借金返しを始めるのね。うん、その時に、借金返しもね、早く返そうという段になるとね、大きい試練を受けてね、早くね、それを返そうとするのね。だから一人一人全部ね、違うんですけどね。うん、みんな最短コースはいいんですよね。
うん、一人一人違うっていうのはやっぱり、最もその人に合った形のものを、神様はその人に
与え
る
というか。そうね。はい。ね、だから、周りの人のことを心配してあげる必要はないよね。神様が先に心配して守ってるから。ね、だから、ありがとうございますってね、感謝してるだけがいいよね。最後の神様って、ね、守りやすくなってるね。そしたら、ね、一番いい助けがずっと行くからね。
借金をずっと、借金を重ねるのが好きな人と、 まあ、得を重ねるのが好きな人と、まあ、全体見てバランス取れてたらそれでいいっていう考え方もいいですか？
いや、そうはないね。
それはない
、うん、極楽世界はね、貯金ばっかりしときないというね、ね、借金ばっかりしときないと10億円になってしまうもんね、うん、周りがそういう人ばっかりだったら10億円ね。
でもこの地球上では混ざってるから、まくバランス、
うん、だからこの世はあのみんな見せてもらってね、自分が何を選ぶかって選ぶ場だから、ね、うん、いいものを選んだら、ね、幸せになっていくね、うん、逆にね、マイナスを選んだらマイナスに降りていくもんね、うん、だから選ぶ場所やね、この世はね、で全部取り揃えてあるのね。だから幸せになりたい人はやっぱりね、貯金した方がいいよね、
うん、
ね、徳を積むよね。
こう普通に考えたら、もう借金は苦しいですよね、徳、うん、を積むのは楽しいですよね。
楽しいね、
うん、なるべくそう苦しいのを選ぶその人の気持ちっていうのは分かります。
最初は惰性で動いてるでしょ、楽っていうのもその方が楽と思うよね、
うん、
うん、錯覚だけどね、うん、何もしない方が苦しいはずなんだけど ね、
そうですね、
ね、でもある時期そういう時期もあっていいよね。で働くことが幸せ喜びっていうふうに変わったらね、うん、働きで苦しまなくなるね、働くことが喜びになるのね。なんか働くことがね、苦しみ、辛いというふうに、疲れるとかいうふうに、最初は思ってしまう可能性があるよね。働きすぎたら疲れるとかね、苦しいとかね、なんか縛られたように思うとかね。うん、だからそういう人は一旦ね、働きをやめて、うんうん、楽な方を選ぶのよね。うん、惰性に流れて、借金積み重ねるよね。うん、それでもその方がもっと苦しいっていうのを気づくのよね。うん、何もしないっていうのは苦しいよね。できない、させてもらえないというのはね、まあ、ドギバ族みたいなもんじゃない、ね、でもお役に立てるっていうのね、うん、人を幸せできる、働けるっていうのは幸せよね。で働くね、喜びを、ね、再発見する意味である時期そういう風になるんだよね。それも一つの、ね、貴重な体験になるもんね。で働く喜びをね、見出した人がね、貯金いっぱいしてね、みんなからも幸せにしてもらえるね。はい。
この7つの祈りの中に、この新たな伝統曲ってありますね。あれは、また違う曲でし
ょ。あ、これ、曲っていうのはね、神様の働きを表すのね。うん。行人弁にね、直の心っていうから、このね、そうね、徳っていう字ね、直接の直の心に書いてありそうだよね。で直っていうのは直び、ね、神様の宇宙絶対神の根源の働きを直びの働きっていうね、直霊の働きね。だから神様の宇宙絶対神の神様の働きがね、徳っていうのがね。で神様の働きはたくさんあるのね、うん、幸せにする働きね、喜びを与える働きね、安らぎを与える働きだね、愛の働き、知恵の働きってね、命の働き、もうね、数えたらいっぱい出てくるね。それがね、すべてひっくるめたら善徳なのね。それが無限無限に輝いた姿で出てきて、それがね、ね、うん、組み合わさって宇宙という姿になって出てきてるね。だからいろんな、ね、特性があって、それが一つ、まあ、色が違うとしたらね、いろんな色がいっぱいあるのよね。そのいろんな色の色合いの光がね、本当に、ね、見事に組み合わさるわけね。そしてその組み合わさった状態がね、こう宇宙っていう姿に、ね、輝く姿を取るのよね。そういう意味の徳をね、神様の働きって言ったらね、はい、
働くということなんですけれども、働くことは大好きでも、その職場での人間関係がちょっと苦しかったり辛かったりすることが多いんですけど、その辺どうしたらそのうまく自分をその場に置き続けられるのかなっていつも思ってるんですけど、ね、さっきあの全て周りの人は全て神様と見えるように、神様の表現ですよっておっしゃる、 すっごく難しいなって、まあ、感じてるんですけどね、
うん、あの1秒単位でね受け直すね、うん、練習するといいね、うん、そしたら過去をずっと引きずらないからね、人の姿がみんなプラスに見えてくるのよね。神様の現れ、神様の現れってね、1秒単位で受け直すのね。悪い姿見えなくて消えてしまうのね、うん、バカ野郎って言ってきてもね、最初の1秒バッて聞くのね次の1秒カーでしょその次は嫌
それすごい
バーって言うとねえねえびっくりした時はバーって言うと過去を掴んでね過去を長く引きずるとね番組下げてしまうんだよね、マイナスに見えてくるのね、
はい、
そこがね大事だよね。だっていうのは一瞬シャーッとあたりでねできるだけスピード化してね新しい受け直す練習ね、1秒単位でね受ける練習をするとね、うん、プラスばっかり見えてくるね、うん、それもたくさんあるからね、同時にそれ全部しようとするとねもう一つプラスばっかり見た方がいいもんね。そしたら周りに誰がいててもね引っかからなくなる ね、 プラスだけを感じるね、いい人だけ見えるしね忙しいでしょ、みんな見るのはね1秒で全部こう見るんだから ね、 ねだから1秒でみんなって思ったらいい人だけ見るのよ ねその中で最高の人だけ1秒見たらいいね、で次の瞬間もねその中で一番いい人を見るのね、2番目3番目ぐらい見てもいいけど最低の人は見るのね、そうすると楽しくなるね、それもあのねプラスの発見する練習ね、一番いいものを選ぶ練習だね、感謝の一つの練習の方法だね、はい、あ、
やっぱ選ぶことはないですか、
うん、いいものを選ぶ練習ね、特にこの世は ね、
あ、
ね、いいのを選びたいって決めたらね、いいものをどんどん選んでいく練習でね、
すごいやっぱ自由なんです ね、 選べるっていう
のはね、
ダムはどう受け取ったらいいですか、あの川に
ダム、
ダム、
ね、いい面と悪い面両方あるんでしょうね、うん、ダムって言ったら必要な時はあるって言うよね、だからそのダムの作り方もいろいろよね、もっといい理想的なダムがあるかもしれないしね、マイナスも、まあ、最近目立ってるよね、流れがないと水が淀むとね水が死んでいくんよね、緑のダムっていうのは島が見たいんやけどね、ね、山に木をいっぱい植えてねその大きい木に、ね、成長させると、ね、水を、ね、貯める保水力って増えるんでしょ、ね、それがもうね徐々に水を、ね、流してくれるから雨降らなかったね、干ばつ続きでもね、うん、水がずっと出てくるのね、うん、コーラもずっと雨ね降らないときはね、下流がもう水ないのね、上流は水がどんどん湧いてるよ、
うん、
ね、コーラどんどん流れててね、ダムのとこじゃないのね、うん、だから山の緑の木のいっぱいあるとこはね、水がいっぱいない緑のダムっていうよね、これね、うん、
うん、まあ、その人間がその頭の先っぽで作ったものでね、うん、川の流れも無視して、うん、循環も無視して言葉も無視して作ったものに対してどうプラスに見るかという、
うん、それをどんどんいいように改良しないとかね、
やっぱり形も変えていかない、
うん、形も変えてね、やっぱりそのね航空で護岸してしまうじゃなくて、いろんなね、その水をきれいにするね、いろんな植物を植えてとかね、ね、本当に自然を、ね、壊さないようなね、しましたらダム作ったらいいよね。
ダム自体は、もともとね、そんなに必要ないんですけど、うん、役人にとって必要。
いやいや、ダムもね、その場所場所で必要なとこあるよね。水が全くね全部流れてしまったら ね、やっぱり困るから貯金しとくのよね。ね、いっぺんに使い切るからね、ね、残しといて10円使うからじゃ。ね、だからそういう必要性のあるところはね、やっぱりダムを作ってもいいよね。ただそのダムもいい、ダムも作っとかないとね。作り方がいろいろあるってことね。
作り方は全部一応まずい。
うん、そうね。
その淀ませるっていうことですから、どうしても溜まって結局使えなくなる。
なるよね。だから大きいの1個作るよりね、細かいの10個作った方がいいから、ね。
で、細かいのを作るにしても、こう全部その段差ができていて、今度は魚が操縦できないとか。
いや、それは魚流れるようなダムにすればいいよね。大きかったらできないけど、小さかったらいくらでもこれできるよね。水たまりをちょっと増やすぐらいだよね。
で、小さいのを作るとすぐ詰まるわけですね。あの円形っていうのは全部細かく作っていってるんですけど、
でもそんなんは掃除しやすいじゃない。
はい、
ね、土砂取りやすいじゃない、深くないから。たまったら抜けたらしまいじゃない。
いやいや、あのそれが解けれるほどじゃないんです、小さいといってもね、その人が担げるっていう
もの、だからこう川でもね、ザーッと流れるようにね、水たまりをたくさん作っとくらいいなと思った。ね、だから水が枯れてしまうときがあっても、水たまってるから魚は死なないよね、生物は死なないよね。ただ下もコンクリートで温めてね、滑り台みたいにザーッと流れたらね、ダメにこらんときカラカラやもんね。でも途中でこうね、石を細かいのに分け作っといたらね、水たまってるからね、全部ね。
いや、その石を作ると水が消えるんですよ、たまらず。水が消えるの。
まあ、その消えないようにもできるじゃない。上手に。
いや、そういう上手にとか、そこまで考えられるね、あの思想があったら、ダムできないですから。
だからそのダムの発想をね、水を貯金してて、ね、貯めてっていう意味ね、上手な貯め方を考えたらいいよ。まあ一つはね、緑の木をいっぱい植えてね、水力をつける緑のダムとかね、またそのね、
いや、その辺まではみんな頭では分かってるけれども、ほんならそのお金を求めるためにダムを作ってるんです、実際は。
そういう考えもあるよね。
水は余ってるのにダムを作りたい。お金のためにお金をこうポケットに。
それもあるよね。
で、そういう気持ちからできた姿形のダムですから、役には立たないですよね。そういうダムを見たときにどうプラスに見るかっていう、僕ら。
ね、もうすでにあるマイナスをどう見るかっていう。番組が低いなって。ね、低い番組をいっぱい出したなっていう感じでね。だからこれを高い番組をね、もう一回いっぱい出さないとね。
もう一回いっぱい出し返さないと。
ね。まあそれも一つのね、失敗の勉強やね。下手にいいダムを作ろうってなったらね、もっとね、自然を破壊しないね、みんなが喜ぶいいダムに、ダムの姿が出てくるかもしれないね。でも本当はもうダムなんかなかったよね、必要な時に雨が降ればいいよね。
そうです
ね。ね、ね、人間の心は会社に満ちてね、今日はしたらね、必要な時にさっと雨が降るよね。ね、だからダムいらないよね。ね、干ばつ続きなんて起こらないけどね。ダムのない生き方がいかない。ね。番組によって出るね、姿が変わってくるね。
無糖は大勢、やっぱり数っていうのが必要になってきますよね、ある程度。
ね、
やっぱりそのダムが必要やって洗脳された人プラスお金が欲しい役人の数っていうのが多かったら、そういうその最高表現の方、近い方にはいかない。
いかないよね、みんなの自由意志で選ぶからね。それも勉強やね、その時のね、みんなの勉強になってね、いいもんがあったらそれにね、習いたい人は習ってくるしね。
要するに20世紀というその工業社会というのは、ダムに象徴されるように無駄なものをね、どんどん作っていった時代だと。マイナスのものを、それは要するにお金のためとか、その時の まあ、権力を維持するためとか、とにかく大量に生産して大量に消費して、そして大量に廃棄するのが、あの大いに地球を破壊したし、逆に金銭にはなったわけです
よ、ね、それを借金してね、
うん、それの結果今苦しんでる人はたくさん、やった本人も苦しんでますし、もちろんそれの影響で、あの貧乏な人も出てきて、ひどいになってるんですね。そういうのをもうやめようよという時代が世界維新ということではないかなと思うんですけど、でそれをやるのにやっぱり一番いいのは、みんなが感謝できるような心に一人一人が変わっていくということ、だから祈りができる人が増えるということがとても今必要な時期
ですね。
そういうことなんでしょうか ね、
で本当に必要なことでね、喜べるようにね、満足的にならないとね、みんな今までは欲しいものを手に入れようと思ってね、お金を儲けるのを最優先されたよね。それなら人を不幸にしてでもお金さえ儲ければっていう感じだったよね、うん、そのタイムだったらね、子孫に借金いっぱい背負わせてもね、今さえよかったらっていうお金をどんどん作ろうと思ったよね。おかしいもんね、だからね。
だから役人とかそんな問題じゃなくて、ほとんどの人の心がそういうむさぼりというか ね、
うん、ね、
今目先のことを、あるいは自分が 今生きてる間のことだけを考えてやってることのようにしか、うん、まあ、僕自身はそう思ったんですけど、
ね、
うん、それをもうやめようよという、
うん、ね、そういう無駄遣いした人は今度生まれ変わって借金がいするんでしょうけど。
いや、希望が持てます。
企業としてそういう企業がたくさんありますよね、うん、借金していらんのに考えて、やはり人を騙して会社を騙してお金を儲けてるんです。そういう企業っていうものがまあどんどん淘汰されるっていう風に見ていいんでしょうか。
うん、もうそういうのはどんどん消えていくね。ね、またそういう考え方、そういう人もね、仕事もなくなっていくよね。うん、自分さえよかったらいう人は仕事もないよね。うん、ね、ただでも人のために尽くしたいという人だったら仕事は無限に出てくるね。だからその今は古いにかけられてるんだよね。ただでも人の幸せのために働ける人はいかに仕事出てくるね。そういう人はどんどんいい仕事を回ってくるようになると思うね、これからはね。でも金にならんとできんって言うんだったらね、仕事どんどんなくなってね、されていくのよね、うん、ちょうどいいね、これにかける時代だから、ね、人の心をね、いいように変えていくね、いい時期よね、良くなるんだからね人の心まで変えていこうっていう時期よね。
すみません、すごい個人的な話になるんですけれども、実はあの花鍋が全正常というか、あの上下の歯が綺麗に並んでないんですよ。それでまあちょっと自分自身発音がの加減で発音しにくかったりで、やっぱりちょっと自分の体に負担が出てるはてなみたいな感じであって、お金ができたら歯を矯正したいなと思うんですよ。そういう本当に歯の歯並びが悪くて、そういうまあそういう発音以外に体に症状が出てしょうがないって思った時は、別に歯を矯正しても構わないんですかね。どうなんでしょうね、これって。
マイナスに見ない方がいいね、最初からね。
ああ、っていうか最初はね気にしてないんですけど、なんか本当に発音、電話とかでもその作業とか作業苦手な人を差し出せそうとかするとかいうのなんかね言いにくいんですよ。どうしても言いにくいし、自分の名前名字にしても、うん、何度も聞き返されるし、すごい 痛なんですよ。なんかとにかくその自分自身食べ物を普段食べるじゃないですか。よく噛み切れないところがあるんですよ。でこれってその今の状態でそう発音も良くして強制しないで発音も良くしてそういう部分によく噛むでできるのかなって、どこまでできるのかなってどっちがいいのかなって強制するのかしないでそういうふうにできるのか、
本当はねもう強制も何もしない自然なんかいいね。
自然で綺麗になる
じゃないですけど、ね、うん、いや、綺麗なんがいいの違うのね。
あ、
みんなね、異なる歯でいいの。
あ、じゃあ歯並びも
違うの、みんな違う方がいいの。
あ、それも結局顔と一緒で、
うん、違うのがいいのよね。
そう、チャーミングよ、
うん、ね、こう平均点がいいのじゃないよね。歯が綺麗に並んだからっていいの違うね。神様は全部違う歯を作っているのね。ね、全部違うようにしてね、声の質までね全部違う風に変えてくるからね。
違う、
はい、歯並びが違うだけで声の質が変わるのよね。
歯並びでそこまで変わる
の？変わるの、変わるの。発音の仕方全部変わるじゃない、ね、
そうですね、
はい、みんな個性が出てきてね、
はい、
ね、それがまた素晴らしい素敵なんよね。
は
うん、何度も聞き返してもらえたら注目されるわけからマイナスじゃないんだけどね、何倍もプラスになってるね。
歯並びでも別に個性がいいんですか。
ね、
あ、
で、
そうですね、そういう。
でね、何でも噛み切れたらいいのじゃないのね。
は？
噛み切るのがいいの違うね。
食べ物ですか。
うん、噛み切ったらいいんじゃないのね。噛み切る文字になってもいいんじゃないの。柔らかくこう噛むだけでもいいね。ね。
は、そうなんですか。
うん、あの動物のね、歯並び見てもどうやね。みんな独特じゃない。
独特です
よね。ね、うん、それぞれ素晴らしいよ、ね、
はい、
ね、特徴があってね、こうちゃんとみんなそういう、ね、いいとこがいっぱいあるよね、
はい、
うん、人間もないよ、みんな違っていいしね。
あ、そしたら歯以外にも、私ちょっと肩とか膝の関節っていうのにしても比べるとおかしいんですけど。
おかしくない。
あ、すごい簡潔な答えだと思う。
そうだ、それをもう全部長所に変えてしまうね。
完結
ですね。うん、そうなの、みんないいの、それ違うからいいのよね。
ああ。
ね、他の人は真似できない。
真似できない。
ね。
うん、あ、何でもそういう
ふうに。ね、全部そうなっていくね。
今の家なんかは、まあ、みんな個性が、まあ、実際にプラスですけれども、自分の中でマイナスがあって、それを自覚することで納得して、前に進みやすくなるっていうことはありますよね。マイナスをマイナスとして捉えるという、そういうのは別に。
まあ、それも、まあ、謙虚な心になるという意味だったらいいけどね。でも神様からの、ね、助けを受けてプレゼントを受けているときはね、全部プラスに見る方がいい ね、その方が神様喜んでくれるよね。
今までね、もうこう相手にしてなかった無視してきたものなんですけれども、実際ハッと振り返ったときに、あ、マイナスが存在してて、それをマイナスとして捉えたときに、なんかストーンとそのお腹の中に落ちて楽になって、また前に行けるというふうな
展開、うん、ね、うん、それはあの虚栄心が取れたらそうだよね。
はい、
虚栄心っていうね、
虚栄心、
うん、マイナスとプラスに無理やり思うと思うとね、虚栄の心が出てくるでしょ、うん、それはもう苦しいね。いつも飾り立てんなんてね、もうそれを拡散なんからね、うん、一旦開き直ってね、マイナス見ると虚栄心がすっと落ちてしまうよね。そういう自然に戻って楽になるね、うん、だその後よね、もう一つ謙虚にね、マイナスってミント、小さいプラスって見ればいいね。ね、その小さいプラスを順番に大きくしていくっていうね、プラスに見ていける方がもっと楽よね。ね、神様はプラスだけ与え続けてるっていうふうにね、で、より大きいプラスを受けていけたらね、プラス思考でいけるね。
神様はずっとプラスですけれども、自分は拒絶してマイナスになるってありますよね。
うん、だからプラス受けなかったらね、受けなかったというだけよね。
受けなかったというのは、 別にマイナスじゃなくて、ただ受けなかったっ
う。そうだね。ね。うん。だ、違うだって受けたらいいだけだからね。
いつでも受けられる。
いつでも受けられる。受けやすくなってるね。受けなかった時期が長いほど受けやすくなってるで。
そうなんですか。
お腹空いたらごちそう食べやすいでし
ょ。あ、そう。あ、そう
ですか。お金の正しいなんか使い方っていうのは知りたいんですけど、まあ、例えば親がギャンブルでお金を得ている家庭だとして、そこに子供がいたら、そのギャンブルで得たお金ですから、遊んで得たお金ですから、それで子育てをしたり食事したり買ったりして、その子供を育ったとしたら、遊んだお金ですから、その子供は将来働かない遊びになってしまうなんてことはありますか、
ね、お金についてくるマイナスを背負うのよね。で、その心に背負い続けたら、その影響は受けるよ ね。心にマイナスの思い溜まっていくとね、影響を受けるのね。そうして働けなくなるね。考え方がね、マイナスに向いていくからね。
でも、そのギャンブルで儲けたお父さんがありがとうございますっていつも感謝してる人だったら
ね、感謝してる人だったらマイナスをね、消してプラスに変えてもらうよね。そういったらギャンブルしなくなるね、またね。
ああ、確かに ね、
あまりそういう方へ心向かなくなってね、うん、働いてお金をね、いただく方へね、うん、徐々にでも変わっていくね。
そのギャンブルの才能があって、今現在はその人の役に立つことで収入がないと、ただその人の役に立つ仕事を一生懸命しながら、そのこっちではお金得ないけれどもギャンブルでお金得るっていう人もいますよね、だから、そのこれはたまたまこっちから流れてこない形になってるけれども、そのこの仕事をもしてることで神様から、あの形としてはこっちからいただいてるというふうにとってもいいですよね。
そうね、ただそれをね、ギャンブルで得たマイナスのお金をね、別なことでいいことに働いてお金なしで、まあ、文字で働いて、それを穴埋めしてプラスに変えてるっていうね、それは別に悪いことじゃないよね。でも、いい働きをして、いいお金手に入るのがもっといいね。
もっといいですね。そっちから流れてる方がいいけれども、現実を見たときに、そっちから流れないということ、
そうね、
実は僕がそうなんで、
だからそれはもう番組ごとに全部違うしね、まあ、順番にね、その登っていく過程でもね、
ギャンブルで得たお金で生活をしてる、それに感謝しながら、その精一杯そのただの仕事をさせてもらってる、だからただの仕事をずっとしてると、お金が入ってこないですから。ね、ただ そっち行くとお金が入ってくる。僕ギャンブルの才能があるんで、ギャンブルの才能というのは働くよりも非常にもっと楽してじゃなくて、もっと小さな積み重ねをね、コツコツコツコツ、非常に難しい世界なんですよ、ギャンブルっていうのは。もう働く方が簡単なんです、実は。ギャンブルっていうのは小さなことも。
ちなみに何ですか、ギャンブル。
いや、これは言えない。コツコツコツコツ、小さなことの積み重ね、みんな大きいお金が動くんですけれども、それに目を奪われずに、実際に動いてる、その実体のお金っていうのは、また、実際に形として動いてるお金とはまた違うんです。そういうお金がコツコツコツコツ、欲に惑わされないで、こっちの方が修行なんですね、ギャンブルの方が。ギャンブルはそんなに一攫千金ってみんなが思ってるような、そんな世界じゃないです。コツコツコツコツ、コツコツコツコツの世界です。で、本当に心を惑わされないようになって、初めてそのお金収入っていうのが入ってくるわけですね。でも、その収入っていうのはみんなの欲の中から、はみ出た部分を少しだけいただく形ですから、あんまり人の奪ってるじゃなくて、ちょっとこぼれた分上積みをちょろっといただくと、それを積み重ねさせてもらう、これがギャンブル、 だからそこまでしない、あのみんなそんなギャンブルを否定しますけれども、うん、ギャンブルっていうのはすごい、あの
自分の磨いてくれる世界
ですからね。聞きましたね、統計の世界
であって、
統計だけでもないです。流れもあるし、その時その時の直感もあるし、でその絶対にその負けるっていう要素は排除できないですから、その負けた時にいかに平然といられるかっていうことが問われる。
CUI ですよ。
そう
です
。
いやいや、その波乱万丈というか、こう波乱万丈に見たら波乱万丈ですけれども、実態はただただ本当にこの宅発みたいな世界ですから。本当に。
それギャンブルって言わないで、あのプラスに見て仕事って思ったりじゃないですか。
いや、これはもちろん全部仕事ですよ。全部何もかもが仕事でね、そのご飯食べることも仕事やし、そうやってタダで奉仕させてもらうことも仕事やし、お金を得るためにそういう道に入ってまたそこで自分を磨くっていうのも仕事やし、だからそのギャンブルはマイナスとは思ってない。ギャンブルこそプラスと思ってる、僕は。そこまでみんな行かないうちに、その負けてしまうから、ギャンブルの本当のそのなんていうか、その輝く世界を見れずに、否定してしまってマイナスにするだけの
話。もう本を出版。
え？
本を出版。楽しみですよ。
いやいや、そのギャンブルの世界は本に書けない。
あれじゃまずいですよね。
ギャンブルいいですよ。
難しいです。
まあ ただね、その得がなかったら勝てないですよね。
そう、
得があるから勝てるんですよね。勝てるっていうか、まあね、
勝つんじゃないですね。
ね、
もう勝ち負けも
技術以上の運がなかったじゃないですよね。それでもね、ああいうのはね、
運にも頼るわけじゃなくて、ただ。淡々と積み重ねるだけですね。その勝負じゃない、勝負したら負けますから、勝負じゃない。コツ、そのゴミ拾いみたいなもん。でもそういうのもまあ勉強して、勉強が終わればこっち側に行けますから、人の役に立つことしてまたそこからもお金が入ってくるっていう世界にね、移行できますから。今はその過渡期っていうかね、ここでもそのギャン、例えばね、ギャンブル、そのパチンコ屋とかね、競馬場とかみんなありますけど、みんな行くでしょ、あれ、あそこでね、ずいぶんみんなのマイナス消してるもらってると思うんですよ。その他、もしね、その競艇場、競輪場がなかったらね、もう、なんていうの、その大敗的なマイナスを撒き散らす人が街にいっぱい溢れるところが、パチンコ屋さんに収容してもらって、そっちに目を向けさせてもらって、あ、楽しかったとか、負けたとか、一喜一憂しながらまた仕事に行けるわけです。だから、何でもそうですよ、そのパチンコ屋、競馬場、競輪場、競艇場、あと風俗ね、全部そのみんなをプラスに導くために鍵に隠れて存在してくれてるわけです。もう絶対マイナスじゃないですか、あれは。あれ本当にあれなかったらもうとんでもない、もう大戦争になってますよ。
大戦争。
うん、本
当
よね。
ねえ。ね、みんなの不労所得全部吸い上げて消してくれてね。
そうね、
だから消す役目の人はお祈りしないと大変やけど大菩薩業本当の大菩薩ってそういうところに置いてね、マイナスを消すのよね、大菩薩です
笹川良一さんっていらっしゃいましたよね、協定の
ね。
その人なんかそうですよね。
ね。ね、どんな汚いお金でも綺麗に清められているよね。
ね。
ただ清めて渡さないだからね、清するときね。ね、清める力なかったらね、もらったときは大変な目に遭うからね。
寄付でもそうな
んだ。そうよね、うん。
あ、じゃあやっぱりそういう以前に楽して得た金っていうのは基本的にやっぱり番組の低いのがついてるわけです
か。うんうん。そうね。だから寄付してもらうでしょ。佐田川さんからでもね。
はい。
ね、清まってない、もしお金だったらね、寄付してもらったとこはどう大変な目なのね、うん、楽しない、絶対良くならないよね。
ああ、やっぱりここ
寄付してもらった時は喜ぶんだけど、うん、後をしんどい目するからね。あ、そういう時もあるね。
やっぱり結局はコツコツで、うん、その誰かさんが得た金をいただくのがいいんですか。いただく場合は寄付でも、寄付する場合その逆口があれば、する場合も
本当の寄付はね、一生懸命働いてね、うん、ちょっとだけね喜んで出してもらうのが一番楽なのね。もらった方は楽なのね、うん、ね、うん、そういうお金はあんまり負担にはならないよね、
一生懸命、
うん、みんなをね幸せにしたいという喜びの感謝の心で与えてくれるでしょ。
そうですね、少ないけれども、
ね、それが幸せな投資になるのね。そういうのはもらった方が楽だけどね、うん、普通はね、寄付もそうだけど国からいろいろ援助してもらうんですよ ね、 ね、国の税金があんまりね、エロくに出さんもんね。ね、だからもらいすぎたらそうする時もあるね、うん、あとちょっとしんどいにするね、みんなね。
じゃあそれさえ、その法則をしてたら、そのお金の世の中生きていくのがある程度楽になりますよね。
うん、そうね、あんまり無理してかき集めんでいいね。
そうですね、
必要なだけでね、満足しとく方がいいよ ね、 無理するとね、うん、心がしんどくなる可能性あるね。
確かに本当にね、お金の借金が大変ですもんね、う
ん、だから今学校でもそうですよ、小学校でも豪華な小学校建てるよね、校舎ね、うん、あれみんな小学生子供にね負担かけるわ ね、うん、ね、国の税金とかで作るんでしょ。ね、そのマイナスの思いを子供にかぶせるよね。
学級崩壊してますもんね。
ね、それもちょっと影響してるかもしれないね。それも借金してまでってなるとね、うん、もう一つ利息をついてかぶさってくるわね。ね、余っててね、で喜んで出してするのは楽な、まだね、うん、借金してまでっていうのはあと利息までかぶさってくるもんね。だから小学校なんていう昔ながらのね、木造の校舎でね、ブラック建てがいいかもしれないね。ね、小さいって苦労されるがいいもんね。
みんなでこうやって建てればいいじゃん。
そうだね、従来作ったらね、うん、ね、大事にするしね。
そうですね。
ね、
うん、一体感も生まれる。
本当だね。ね、子供に作らせたいね。日中大学的にね、みんなに手伝っててね、自分らの校舎作ったらね、これ最高かもしれないね。ね、そうだった方がいいね、ほんとね、うん、そしたらもっとみんなね、手作りのね、喜びを味わってね、うん、遊びが楽しくなると思うのにね。ね、椅子や机や作ったよね、自分らでね。
やっぱり手作りって大事ですか。
うん、それは大事じゃない。ね、まず楽しい心がどんどん湧いてくるじゃない。ね、ね、作られたものを与えてもらってもね、うん、感謝もできないよね、喜べないよね。
だから最後その作るっていうところを残してくれてるんですよね。
ね、それね、それ一番いいよね。
うん、で なんでこう残ってるのかなって思って神様全部完璧なのになんでここだけ残してるのか。ここが一番楽しいところだから、
一番楽しいところ残してくれてるね、
残してくれてるね、最後の ね、
うん、本当ね、
組み合わせるところ ね、
うん、そうだね、うん、楽しい遊びを残してくれてるのね。
材料は揃えてくれて
るね、本当ね、遊びなさいってね、手作りで遊びなさいって言うわけよね。
ありがとうございます。